主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。ああ礼拝終わりだとこう思われますですか、牧師が祝祷を礼拝の度ごとに、まあ、他の祝福の言葉も聖書は随所にあります。多くはこのコリントの信徒の手紙2のですね13章13節の言葉に基づいてこの祝福の言葉を牧師が告げ知らさせていただいております。まあ、祝祷とありますので祈りという理解が長らくあったようでありますが、どうぞあの司会者がこの時言う言葉をよく聞いておいてください。今牧師に祝福の言葉を告げていただきますと言います。これは本来の祝祷の意味合いです。私たちが一人一人が神の祝福のうちに今置かれている、ここから使わされるんだという、そういう意味合いがございます。まあ、古くからある教会では祝祷の時にみんな一緒に回れ右するんですという教会もあるようです。私はまだ経験したことないんですが、一度神戸中央教会でしてもいいのかもしれません。それはここから神の祝福の言葉をいただいて使わされるという、意味合いですね。まあ、そういう意味においては取りなしも報告もその前にしとかなきゃならないのかもしれませんが、まあ、それはちょっと別問題にしまして、なぜこんなことを言うかと言いますと、もう私もこの2週間つくづく思わされたんですが、この1週間私たちは何が起こるかわからない。ある人は死を迎えます。予定外というのはありますが、しかし神の祝福に預かっているものは神の祝福の中で死を迎えるのです。あるかと思わぬ試練を通されることがあるかもしれません。神の祝福の中でそのところを通らせていただく、まあ、喜びも、まあ、いろんなものがあろうかと思います。すべて神の祝福の中で一週間歩み、また歩み続けるわけですね。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように、まあ、なんか祈りの言葉のようにも聞こえますが、祈りつつ祝福の言葉を宣言するのですね。私は時にある時不思議に思ったんです。なぜイエス様が一番最初に来ているのか。本来なら神の愛、主イエスキリストの恵み、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。パウロは好き勝手にこれを書いたのか。非常に意味があるんです。私たちは神様が私たちに届けてくださる神の愛、そこに表されている救いの恵み、それを一番私たちはキャッチ、まあ、受け止めさせていただいたのはイエス・キリストを通してなかったでしょうか。ああイエス・キリスト様が十字架と復活を通して私たちに届けてくださったこの救いという祝福を一番理解させていただくこと、一番の出会いはこのイエス様を知った時なの。イエス様を死んだ時、あ、そして父なる神様愛がどんなに豊かなものであるかということを私はそこで知りました。それを届けてくださった聖霊が本当に今も生き生きと働かれて、それを届けてくださった聖霊だなということを知る、それ体験的な経験的なことからして、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。ですからその祝祷を持って、祝福の言葉を持って、私たちはここから使わされていくんです。さて今日開いた聖書の言葉、先回5月の第一聖日一気にと思ったんですが2回に分けました。金持ちの議員が登場しました。18節からですね、彼イエス様のところから出て行くとき、どんな出方してきました。今日の24節にも書かれ、悲しみながら出て行ったんです。イエス様はこの一人の人も祝福したい、ところが彼は受け損なかった。だから悲しみの中を出ていきました。私たちの礼拝がそういう礼拝にならないようにとお互いに思いますが、5月の第一日曜日には聖書には前半の18節から23節、 まあ、思い起こしながら、まあ、その時、宣教師を見ていただきたいと思うんですが、永遠の命に生きる道ということで、永遠の命を受け継ぐとはどういうことかということをお話ししました。先週はエフェソの信徒の手紙、今回入りましたので、1章の1節から6節、霊的な祝福と。で、今日が祝福の道ということで、まあ、少しこうつながりの中でと導かれております。神様の祝福、これは信仰の父アブラハムの時からちゃんと約束されておりました。初めて聞かれる方もどうぞまた読んでいただきたいんですが、旧約聖書の創世記の12章の2節3節に、あの信仰の父と言われたアブラハムに対して神様はどんな約束されたか、私はあなたを祝福の源、祝福のもとへとするとおっしゃった。そしてアブラハムからつながる人々にこの祝福が順次及んでいく、継がれていく、受け継がれていくということの約束の中に、ずっと神の救いの歴史は今日までついています。それをある意味でははっきりとした形で明確に表してくださった、それを成し遂げてくださったのが私たちの救い主イエス・キリストでした。神の祝福、神様の愛による恵みはイエス・キリストによって与えられたんですね。そしてその祝福が及んだところには、この金持ちのこの義のように悲しみなら立ち去るんじゃなくて、その人の人生を変えてしまうんです。祝福は祝福をいただいて終わらない、その祝福はその人を変えていくんです。これが聖書のメッセージですね。どうぞこの朝その続く記事を通して、この朝私たち一人一人もこの神様の祝福にの道に招かれているということを覚えながら、この記事を読んでいきたいんです。時にはこの金持ちの議員が反面教師になろうかとも思います。そこで今日は続く24節から34節まで読んでいただきました。31節から34節、おや、またこんな話かというのが、ルカによる福音書の中で今度6回目だと思います。これから遡るとこ半年前に、最初にこのイエス様ご自身が十字架におかかりになられることを、そして3日目に復活されることを予告していらっしゃる。で、今日のところにもこの金持ちの議員のことが話された後に、なんか取ってつけたかのように、いや取ってつけたね、意味があるんです。この話がここに及んでおります。もう一度そのところ30節以降読みましょうね。初めて聞かれる方もあるかもしれませんので、どうぞ聖書を見てください。31節、イエスは12人を呼び寄せて言われた、まあ、イエス様の弟子さんですね。今私たちはエルサレムへ登っていく。人の子について預言者が書いたことは皆実現する。この人の子というのはイエス・キリストのことです。人の子は異邦人に引き渡されて侮辱され、乱暴な仕打ちを受け、唾をかけられる。これは御受難の道を歩まれた。彼らは人の子、いわゆるイエス・キリストを鞭打ってから殺す、十字架ですね。そして人の子は3日目に復活する。12人はこれらのことが何もわからなかった。彼らにはこの言葉の意味が隠されていて、イエスの言われたことが理解できなかったのである。今私たちは多くは理解しておりますが、イエスの言われたことが理解できなかった。ちょうどこの金持ちの議員をもう一度思い出したいんです。前回開けましたけれども、18節にこの金持ちの議員がイエス様のところに来たときに言った言葉、良い先生、何をすれば永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。永遠の命を受け継ぐというのは、後では救いという言葉でも出てますし、まさに神の祝福をいただくという意味なんです。永遠の命を受け継ぐために何をすれば、前回話したことも言います。この人言い方が何をすればって言ったもんですから、あなたはこのことをどうしているかというので、モーセの10回取り上げて、そのことを守ってます、このことを守ってます、このことを守ってます、何をすればと問いかけたから、そう答える、イエスもおっしゃったの。そして最後に、彼は金持ちでした。 あなたに欠けているものがあるとおっしゃった。何ですか？持っているものをすべて売り払い、貧しい人々に分けてやりなさい。何をすればと問いかけたから、こうしなさいとおっしゃったんです。問いかけが間違ってた。永遠の命を受け継ぐために、私はどうあったらいい、どういうものであったらいいんですかと問いかければよ。聖書全巻のメッセージそうですよね。永遠の命を私たちがいただく、預かるために、受け継ぐために、何か良いことしているものじゃない。十字架におかかりくださって、我らの身代わりとなって死んでくださり、三日目に死に勝利して復活されたイエス様、これは私の救い主として、ただ信じ受け入れた、その時から永遠の命いただくんです。何をしたかじゃない。イエス様がによって与えられる永遠の命をいただく、これが祝福なんですね。ですから、その前にもう一度戻っていきますが、15節以降に書いてあった、幼子のようにただ単純に主を信頼して従っていくのみだということが端的に言いたかった。イエス様、これが言いたかった。しかし、その道に預からせるためにイエス様の方から道を開かれた。それが31節から34節、道を開かれた。で、このことをここに至るまで、先ほど言いました、繰り返し繰り返しイエス様は語ってこられたけど、弟子たちは、理解できなかった。なぜ理解できなかったんでしょう。イエス様の十字架が分かると、私たちが分からせていただくことが分からなかったんです。ちょっとかいつまで申し上げますけれども、ここに至るまでイエス様が十字架のことを予告されるたびごとにおっしゃっている、その前後を見ると、イエス様の十字架が分かると罪が許されるということが分かるということを言っていらっしゃいます。その一つの例が五章に出てまいりますけれども、そこで言われているところは、あの一人の中部の人が患って、四人の人に連れられてイエス様と連れてこられました。なんとかこの病気を治してほしいから連れてこられた。その時イエス様、よし、治してあげよう、そうおっしゃらなかったですね。あなたの罪は許されたとおっしゃったんです。イエス様が奇跡の技をなされる時には、確かにその技をなされるときに、必ず成し遂げられるのは罪の許しの宣言をなさる。そしてその御業に預かる人々が安心していきなさいと言われました。そのことを実際成し遂げてくださったのは、イエス様が十字架におかかりになったときに、これはルカによる福音書の23章の34節ですか。父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分では分からずにいるのです、許してあげてください。十字架が分かると、私たちの信仰が、罪が許されているということが分かってくるんです。ああ、もう私分かっています、卒業しましたでしょうか。これまでもそうでしたし、今もこれからもイエス様の十字架によって罪が許され続けているということを分からせ続けていただくんです。これが信仰が深められている一番大事なところなんです。イエス様が十字架におかかりになられる前に、おっしゃった言葉、よくこれ葬儀の時に開くお言葉なんですが、ヨハネによる福音書の14章の6節、私が道であり真理であり命である、誰でも私によらなければ父のもとに行くことはできない、すなわち永遠の命に預かり続くことはできないとおっしゃったわけですね。で、イエス様はあそこで、私こそが道だとおっしゃいました。私は永遠の命に生きる道を教えてあげるとおっしゃらなかった。祝福の道を教えてあげるとおっしゃらなかった。私こそが道だとおっしゃった。実はユダヤの人たちがこの言葉を聞くと、いつも思い出す、すぐイメージしたんです。まあ、私たち日本語でもイメージしますけれども、当時のユダヤの人たちは、道という言葉、一回だけこの言葉を使わせてください。デレクという言葉から発生した言葉です。で、この言葉は本来こう、当時のユダヤ人が使った当時の言葉を調べていくと、踏みつけるという言葉から生まれたと言われます。理にかなってますね。普通の道が通じていくときに、自然に、道ができてましたね、ないわけですね。 まあ、今日だったらなんか機械かなんかでドドーとしてこう道を作っていくわけですが、昔だったら人がその道を通って、まあ、いろんな雑草が生えているとかいうのをこう踏みつけて道が作られていくわけです。ですからイエス様が私が道であるとおっしゃったその時の思いは、私は踏みつけられて道となりますということをおっしゃった。どこで踏みつけられなさいました？十字架です。私はあの十字架で、十字架におかかりになられる前、前日の言葉です。私が明日あの十字架にかかって罪の許しを宣言し、永遠の命に至る道を招く、そのために私は十字架で身代わりの死を遂げて踏みつけられるのだ。神であられるお方が踏みつけられてくださった。そのことによって私たちは罪が全く許されて、それは過去にそうじゃなくて今もこれからもずっとその罪の許しを受け続けていくのですね。私の失敗だと思って聞いてほしいんですが、まあ後でまた教会帰ってこられたと聞いてるからほっとしてるんですけども、ある方が教会来られまして、大変な思い患い、あの病の中を教会に来られたんですが、とにかく牧師に祈ってください、誰ぞ祈ってくださいと言われました。で、感謝のことに癒されなさって元気になられたんです。元気になられたとおっしゃった言葉、私は今も忘れません。病気は、病院は病気だから入院します。今治りましたから、治った時には退院します。今私も治りましたから教会を退院しますと言われた。私の福音の提示がいかにずさんであったかということを今反省しています。皆さん、あのことが解決した、このことが治った、それはそうでしょう。でも罪の許しは生涯かけてです。そこで十字架を分からせ続けていただく、この金持ちの議員はそれ分からなかった。だから何をしなければ、挙句の果てはできないから悲しみが達したって言った。私たちは十字架が分かると罪の許しの恵みが本当に徹底してくれるんじゃないでしょうか。それが心と生活の中に刻まれると信仰が強められていくんじゃないでしょうか。その道はイエス様の方から開いてくださった、イエス様の方から開いてくださった。だから何であったら永遠の命に預かり続けることができますかと尋ねればよかったわけですね。さて、もう一つのことを見ていきましょう。イエス様はこの金持ちの議員によりその祝福の道へと招くために続けて人々に語りかけ、ペテロとの問答が続きます。で、このことを話す前に十字架ということについてイエス様がもう一つ大切なことをおっしゃっていらっしゃる箇所があるんです。そのことを理解しないとこの箇所分かりにくいものですから、もし聖書をお読みの方一緒に開いていただきたいと思うんですが、イエス様が十字架の復活のことを予告なさったその一つの中に、このルカによる福音書の9章の、そうですね、23節だけ開いてくださいますでしょうか。イエス様はこの前、この前においてもご自身が十字架におかかりになられ3日目に復活されるということを語られた後、ルカによる福音書9章の23節、どうぞお聞きになってくださっても結構ですが、122ページですね、下の段に、新教大学は込み出しがついていますが、イエス死と復活を予告すると書いてあるところです。そしてそのことを皆に言われた後、22節そのことが予告されて、23節それからイエスは皆に言われた、私についてきたい者は自分を捨て、日々自分の十字架を背負って私に従いなさい。うなた。イエス様が十字架と復活の予告をなさった後で、まあ罪のあがないと死の勝利のためにはイエス様しかできない十字架ですけれども、そこから私に従う者は私に従う以上は、私と同じようにあなた方一人一人が日々背負うべき十字架を背負って従っていきなさいと言われた。 これが祝福の道だと言っておっしゃいます。そのことを受け止めて今日の話を見たいと思います。この18章に書いていただいて、金持ちの義にここで関して言われていることは、彼は確かにお金というのは大事なものです。お金はどうでもいいってことで言ってるわけじゃない。しかしこの義にとってはお金が神様以上のものになってた。だから捨てきれなかった。捨てきれないと他のものに使うことはできなかった。そして悲しみが立ち去ってきました。金持ちが神の国に入れない、それは金持ちでも入るんですが、この人にとってはそれが神様になっていると思うんですから、入れないとおっしゃった。じゃあ誰が救われるんですか。人にはできないが神にはできる。神様には、以前のように神様には何でもできる。皆さんちょっと脱線しますが、神様にできないこと2つあります。それは死ぬことができません。一瞬ですけど、私たちの罪の身代わりに十字架で死んでくださいましたが、復活されて永遠まで生きていらっしゃる。神は死ぬことができない。そしてもう一つは偽ることができない。神様おっしゃったことは必ず成し遂げられる。真実の方です。神には何でもできるだろう。ペトロにそのことをおっしゃったときに、ペトロは見てください、私は何て言ってます。自分のものを捨ててあなたに従ってまいりました。いつもならイエス様はこのペテロの言葉に対して何を言ってんだと、まだわからないのかとおっしゃるんじゃないかと思うんですが、ここは本当にイエス様はペテロのこと心を見抜いて励ましておられますね。29節30節、イエスは言われた。はっきり言っておく、神の国のために家、妻、兄弟、両親、子供を捨てた者は誰でもこの世ではその何倍もの報いを受け、後の世では永遠の命を受ける。時々私たちはこの29節と30節だけ飛び出こう抽出、言えまして、ここだけ読んで、なんだ聖書は親不孝を教えてるのか家庭崩壊を教えてるのか、そういう読み方したらダメ。全体の流れで読んでいかなきゃな。ここでは神様、何を神様と大事としているかということを問いかけるときに、あなたは神様を大事にすることをそこに招くために問いかけるためにこうおっしゃったんです。結果は祝福してくださるんですよ。いろんなものを備えてくださる。真にイエス様に従うというときに、この世での祝福を、後の世では永遠の命の祝福を受けるんだよということを言いたかったんです。イエス様、本気になってイエス様を信頼してイエス様の後を従っていく、それは神の祝福の道だということをおっしゃりたかったんです。イエス・キリストの十字架によって全く罪を許し続けてくださる。当然このイエス様に従うということは、イエス様が十字架の道を歩まれたように私たちも日々自分の十字架を背負って歩み続ける、従っていくんだよということを教えたかったんです。そのことを教えるためにもう一度30節に十字架の話をなさったんです。私たちは生まれつきの、決心や努力や信心で神のために生きることはできません。人間にはできないけど神様はしてくださるよ。神にはできるよ。だって創造主であり、贖い主であり、復活されたイエス様の言葉ですから。そのイエス様が神には何でもできるとおっしゃったんです。その神様とのお言葉に信頼していくときに、そうさせていただけるなということを納得させてくださる。納得させてくださる。ああ従ったら何か失うとかね、従ったらとんでもないことになる、その段階で止まったらわからない。結果家族も祝福してください。実はこのことの手前でとどまっていることがないだろうかといつも思いながらここを読みます。具体的な話を2つさせていただきます。許していただいて、私たちは時にこういうことを気づかされたらやり直したらいいと思っているんです。よくやり直しの始めとありますね。イエス様を信ずる信仰の始めもありますが、やり直す始めもある、 一人の方がですね、イエス様を信じて洗礼を受けなさいました。それずっと教会休んでおられたものですから、牧師はお尋ねして、お祈りの時を持とうと思って伺ったそうです。そうですから私じゃないんですね、聞いた話でありますが、そのお家に訪問した時に牧師は来てくれるなということがあったそうですが、牧師は無理やり行ったそうでありますけれども、行ってみて分かった、もうそのお部屋はタバコとお酒いっぱいならもうわんさかったそうです。その生活の姿を見て、ああこのところぐるぐる回ってらっしゃるんだろうなとこう思ったそうです。その時おっしゃった言葉がこうだそうです。先生、終わりよければすべてよしでしょ、死を迎えた時もう一度教会に行きますとおっしゃったそうです。さすが牧師ですね。明日死を迎えるかも分かりませんよとおっしゃった。今やり直すべきではないですか。イエス様の救いの招きに預かっていて、イエス様に従うことがいわゆるこの方にとってお金じゃなくて快楽が神様以上になってた。ですから従えなかった。時にこのやり直しは勇気を得るかもしれません。でも始めるんです。神様は必ず助けてくださる。もう一つの話させてください。これは伝道者同士の話ですが、伝道者同士の話ですけどお互いに当てはまることもあるんですが、これは私がこう祈ってくださいと言われたことの一つのことですが、一人の伝道者が道を決めなきゃならない、どっち右に行くか左に行くかを決めなきゃならない時がありました。お話を聞いて、自分で決めればいいと私思った、神の前に決めればいいと思ったんですが、こちらの道を行くことは非常になんか一見良さそうな道だ、見える形で祝福を受けそうな道だ、でも安易な道だと思われた。ところがこっちの道を選ぶときは、これは本当にイエス様の十字架を背負わせていただく道だな、しんどい道だった。どっちを選ぶべきでしょう。私は答えを出さなかった。自分で選べ、神の前選べという思いがありましたから、ね、お互いそうですが、この方にとって何がネックになる、自分の経験とプライドがネックになってたんです。私も変なプライドがありますけれども、これが壁になってイエス様に従えなかった。そこだけ申しました。僕は自分自身に言い聞かせながら申し上げた。どちらか選ばなければならないとき、十字架を、しんどい道を選ぶことが神の御心ですよ。今その先生祝福されてますよ。本当にしんどいとこ取ったけど、イエス様に従う道というのはこういう道です。これは伝道者の話しましたけども、愛する皆さんお互いのことじゃないでしょうか。時に私たちはどこかでこのことが問われ、やり直ししなきゃならないときは、イエス様と同様に十字架を背負う道こそが神の御心です。これが祝福の道なんです。この祝福の道をいただきながら、私たちは祝と祝福の言葉をいただいて、ここから使わされていきます。イエス様がもうすでに開いてくださった救いの道、その道を全うさせていただく道をに従っていく、それが祝福の道であります。お一人お一人この朝問いかけたいと思います。ここから祝福の言葉をいただいて使わされていこうじゃありませんか。お祈りいたしましょう。